ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は人生のくすぶりを卒業するために捨てるものというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正を手伝いしているセラピストです。はい、ね、このままくすぶり続ける人生なんてもう本当嫌なんです。そんな風にうつむいてつぶやく女性にね、私これまで今まで何人にお会いしてきたでしょうかねっていうぐらい多いんですけれども、今日は今まさにどんよりとくすぶり続けているあなたへのメッセージです。はい、愛の悩みを抱える人が、まあ、こうまるでね、出口のない暗いこう地底みたいな場所でうずくまるようにくすぶり続けてしまうのはね、まあ、これ一体どうしてなんでしょうね。うん、で、実はですね、その要因としてつい持ち続けてしまっているものがあるんです。今日はね、そのことについてお伝えしたいと思います。で、なんでかっていうとね、これこんなことをお話ししている私も長いことこれをですね、持ち続けてしまってたんですね。もう本当それを持ち続けていた頃はですね、もう本当にことごとく物事がうまくいかないです。ところがこれを手放すことができたら、もうさまざまなミラクル体験をしたりとかね、まあ、あらゆる状況が好転してきたんです。だからあなたにもぜひこのことを知っておいてほしくて、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目がくすぶる人がしてしまいがちなこと、そして2つ目が愛の種、そして最後に3つ目として、くすぶりの根源を断ち切れ、こんな感じでお話を進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速一つ目のくすぶる人がしてしまいがちなことというところからお話に入っていきたいと思います。すぐにね、くすぶってしまう人、くすぶり続けてしまいがちな人っていうのは、まあ、先ほどからお話ししていますけれども、実はあれを持っていることがほとんどなんです。もったいぶっているようですが、そのあれとは一体何だと思いますか？ね、これはね、もうね、無意識でやってしまっていることなので、もうやっちゃっている人はね、なかなか気づけないかもしれないんです。くすぶっている人にとっては当たり前すぎることなので、体の一部とか言動とか行動、そういったものの一部になってしまっているのでね、あ、これだっていうふうには思い当たらないんです。はい、でこのあれっていうのはね、ズバリ期待です。はい、期待するっていう言葉ありますよね。その期待する、期待です。はい、ここでね、これを聞いているあなたはこんな疑問が湧いてくると思うんです。え、期待しちゃいけないの？期待するって大事でしょ？期待するとワクワクするじゃんって思う人はとっても多いと思うんですよね。うん、っていうかむしろね、そういうことと期待っていうものはイコールになっていると思うんです。はい、例えばね、来週の旅行に期待とか、予約したレストランのメニューに期待とかね、来月のユーミンのライブに期待、これは私がそうなんですけどね、まあ、ワクワクの最上級でもある期待っていうのは、まあ、誰もがね、いろんな場面で感じることがあると思うんです。こうご期待なんてね、言葉があるくらいですからね。ただ今挙げた旅行とか食事とか、まあ、ライブみたいな鑑賞ものの例でもね、期待が大きすぎちゃって落胆することってありますよね。つまりは本来自分が思っていたのと違う感みたいな感じ、ね、だから期待って大きすぎるとね、落胆とイコールになってしまうんですよ。で、ここからが本日の本題なんですけれど、これが恋愛や結婚など愛のパートナーシップにおいて期待するっていう思いが強めだとどうなると思いますか？はい、で2つ目の愛の種ということについてさらにお話を進めていこうと思うんですけど、旅行とかね、食事とかね、ユーミンのライブとかね、はい、そういうものが火にならないほど 愛情絡みの問題に関してはね、この期待っていうものを持ってしまってると数倍以上の落胆を引き寄せてしまうことがあるんです。はい、ではどうして愛のパートナーシップだと期待を持ってるとね、そういうふうに落胆が大きくなるんでしょうかね。私思ったんですけど、期待が大きい時ってこういう思いが湧きませんか。例えばパートナーに対して何々してほしいっていうような思いね。これって自分の中にある大事な幸せの種がね、見つかりにくくなってしまうんですよ。パートナーに対して何々してほしい、してくれたらいいなみたいな期待があるとね、はい、自分の中にある大事な幸せの愛の種が見つかりにくくなる。大事なことなんで今2回言いましたけどね。ちなみにこの幸せな愛の種っていうのは、お互いの愛情を育むためにとっても大切な思いとかね、心だったりするんです。はい、ではこの幸せの種、愛の種がね、どうして見つかりにくくなってしまうのかっていうと、何々してほしいっていう、例えばね、何々してほしいっていうのは、何々してくれると三角三角ですみたいな2段階があって、それは条件にもなってしまうっていうことなんですね。この場合、三角三角には、何々してくれると三角三角のこの三角三角には、嬉しいとか幸せのような感情が入ると思うんですね。何々してくれたら嬉しい、何々してくれたら幸せみたいなね、これ条件にもなってるっていうことです。何々してくれたらっていう条件ですね。はい、で最後に3つ目のくすぶりの根源を断ち切れということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、まあ、なのでね、たとえそこに愛のある理由をどんなに丁寧に乗っけたとしても、結局は欲しいわけです。自分の欲しいものがあるっていうことなんです。でここが大切なんだけど、相手に何々してほしいっていうのは、相手があなたに何々してくれるってことですね。つまり相手が与えてくれるものをまずは自分が要求しているっていうことです。はい、これって本質的に幸せの愛の種からは生まれてないっていうことです。どちらかっていうと、育むっていうよりはね、幸せの愛の種を相手からまずは注いでもらいたい状況に近いのかもしれないっていうことですね。ということは、パートナーに期待をするっていうのは、こちらからギブする、与えるっていうことではなくて、相手からギブされるのを待つ姿勢、与えられるのを待つ姿勢とも言えるかもしれませんね。相手がギブしてくれることをひたすら待つ姿勢。はい、ここで少しだけそもそも話、そもそもはねっていう話をするんですけど、愛っていうものはあなたの中にその愛の種があって、それが芽を出してやがて花を咲かせます。それはいつしかあなたから相手へのギブによって、2人の心の大地にしっかりと根付いて、お互いにとってかけがえのない強い絆になっていくわけですよ。はい、でそんな風にして、例え話ですが、そんな風にして相手との間で愛情がね、こう循環しながら一緒に育んでいくものなのではないかしらって思うわけですね。ところが、パートナーに過剰にとか、まあ過大に期待をすると、それが真逆になってしまうということなんです。本来与えるはずの愛、無償の愛のはずが、気づけば得たい愛、もらいたい愛、欲しい愛、ね、得たいってことは欲しいとかもらいたいっていうことだから、自分の中にある愛の種が見つけられず、与えたがってる愛の種が見つけられず、相手の中に愛の種、相手の中にある愛の種を求めてるっていうことですよね。でこれはね、実は大人になっても抱えている心の反抗期に基づいていることが多々あるんです。まあ、大人の反抗期についてはメルマガでもお伝えしているので、この配信の概要欄のリンクからね、登録してみていただければと思うんですけど、でこの原因っていうのはね、実はほぼ幼少期に多いんですね。例えば、まあ満たされなかった思い、ちっちゃい頃満たされなかった思いですとか、失いそうになる寂しさだったりとか、お父さんお母さんに構ってもらえなかった悲しさだったりとか、 親に認めてもらえなかった苦しさだったりとか、大事にされていない気がする感覚とか、私のことなんてどうせみたいな思いですね、など、こういうさまざまな満たされなかった思いが大人になってからも心の中ではくすぶり続ける根源となって、いろいろな考え方の癖となって現れてしまうんですね。だから気がつくと人に期待して、その結果自分の思い通りにならなくて、いつも、ね、結果としては落胆してしまうっていう繰り返しが起きます。はい、で大人の反抗期の思考癖っていうのは、そのメールマガジン、メール講座でもお伝えしている通り、ものすごくいろいろあるんですよね。で今日お伝えしているこの期待しがちな人っていうのも、また大人の反抗期の一つを大人になった今も抱えている人なんです。解消されずにいる小さな頃の思い、幼い頃の思いっていうのはね、それにも結びつく考え癖ですよね。幼少期の頃のそれに今現在気づいていても気づいていなくても、実際のところ気づかない人、気づけない人もいらっしゃるんですけれど、例えばこういう人たちですねにはちょっとその傾向があるのかなって思います。それはね、こういう人たちです。感覚よりも思考よりの人、なんかこう抑圧されて育ってきた人、考え込みがちな人、感覚を押し殺してきた人、それから我慢が当たり前になっている人、長男長女、ねばならないが強め、あと自分で決められない人、人の意見に左右されやすい人、他にもありますけどね、こういった人たちはその傾向がちょっとあるように感じます。大人になってからの愛にまつわる関係性の中で、結婚だとか恋愛だとか、そういった愛にまつわる関係性の中でね、こじれたりねじれたり、そして歪んだりしてしまうことが多いんだとしたら、本当はまっすぐだった愛がね、一体あなたの人生のどこでねじれてしまったのか、これ丁寧にほどいてあげる必要があります。それをじっくりほぐしていってあげると、かまってちゃんにありがちな次のような欲しいが徐々に消えていきます。かまってちゃんにありがちな欲しいっていうのは、例えば認めてほしいとか、受け入れてほしいとか、分かってほしい、思う通りに動いてほしい、思う通りの言葉を言ってほしいみたいなものですね。でそしてこのような承認欲求だけではなくて、何々してほしいとか、何々してもらえないなどの根源となっている他者への期待、人に対する期待といったものが消えていきます。はい、では、それが消えるとどうなるかっていうと、愛する人への思いの純度、ピュアさ、そういったものが増して、自分の思いとか考えとか感覚に確信が持てて、人目が気にならなくなって、それから他の人との比較も減っていくという形になっていきますね。はい、愛する人への思いの真実を知るとか、ね、それを注ぐことが楽しみになるとか、ね、相手の喜ぶ姿に喜びを感じる、こういった他者への期待ではなくて、自分への期待に基づいた思いを純粋に感じることができるようになると思うんです。で実はパートナーへ期待することが自分のエゴかもなーって気づいている人は、恋愛や結婚においてもね、幸福度が高いんですよ。なぜなら期待を捨てると小さな喜びに気づける人になっていくからです。はい、期待を持っているとね、小さな不満に気づきやすい人になっちゃうんです。なので愚痴っぽかったり不平不満が多かったりするんですね。でも小さな喜びに気づける人は、最愛のパートナーから純粋な愛を降り注ぐ光のように受け取れるんです。ちょっとなんかこの例えどうなのかなと思うんだけど、実際そうなんですよね。で小さな喜びだから、たくさん降り注いでいることに気づけるんです。はい、ちょっとなんかさっきの最愛のパートナーから純粋な愛を降り注ぐ光のように受け取れるって、ちょっとなんか例えがあれかなと思ったんですけど、はい、そういう小さな喜びに気づけるとね、あ、たくさん私って愛されてるんだなっていうことに気づけるんですよ、簡単に言うと。で、濁った期待をしていない分、何もかもが純粋な愛としてしっかり受け取ることができるようになります。 はい、今日は、人生のくすぶりを卒業するために捨てるものというテーマでお話をしてきました。なんか私くすぶってるかもな、このくすぶり抜けたいよなっていう方、ご相談、この配信概要欄のリンクから受付をしています。で、先ほどもメルマガのことをちらっとお話ししたんですけど、隔週金曜日にメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。